爽やか談話室。皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は爽やかツアー代表取締役でいらっしゃいます松本博史さんをお迎えしております。おはようございます。
はい、おはようございます。爽やかツアーの松本です。今日は爽やか談話室にお招きいただきありがとうございます。
爽やかツアー代表取締役松本博史さんは昭和38年生まれの51歳で名古屋市のご出身です。ディーゼルエンジンの会社に入社後、静岡スバルに出向。スバル時代にカーレースと出会い、富士スピードウェイのレース村でレースメカニックを修行。独立後16年間レースメカニックとして国内を転戦。その後後輩に事業を譲り、バス運転手を経て旅行会社を買収。現在爽やかツアー社長として活躍なさっています。
松本さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきました。
いえ、こちらこそありがとうございます。
昭和38年の生まれ。
そうなんです、昭和38年です。
若いですね、はい、って言っていいのかどうか分かりませんけど
そうですね、
若いですよね。
ありがとうございます。若いって言っちゃっていいのかどうか分かりませんけども、
ビジネスマンとして、はい、まあ、本当に油の乗り切った時期だというふうに思いますね。
そう思っていただければありがたいんですけど、どうなんでしょうかね。
ご出身が名古屋だ、はい、
名古屋の西区になります。名古屋城のすぐ近くです。
あ、そうですか、はい、それが結局静岡へ来て。
そうですね、はい、まあ、名古屋は実は4歳までしかいなかったんですけどね。
ああ、 そうです。
それから父親の仕事の関係で焼津の方に来まして、それからですね、ずっと静岡におります。
あ、そうです。
はい、
むしろもう静岡県人に近い。
あ、もうバリバリの静岡県民ですね。
そうですか、はい、それそれ、まあ、ぜひ一つよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
松本さんはバリバリの静岡県人だというふうなことですけれども、
はい、
まあ、初め名古屋のご出身というものですから、
ええ、
なかなか厳しい方かなって思ったけど、彼女もそうじゃないですか。
そんなことはないと思いますけどね。
典型的な静岡人という
か、もう思いっきり静岡県民ですね。静岡県人というよりも焼津市民です。焼津ですね、はい、
学校卒業して、
はい、
ディーゼルエンジンの修理技師というか、
そうですね、
それになったということ。
まあ、ディーゼルエンジンの本体じゃないんですけどね、ディーゼルエンジンの一部分である部品を、修理メンテナンスする会社に勤めてました、はい、
それでその途中で出向で静岡スバル。
そうですね、系列会社が静岡スバルだったものですから、その時からずっとスバルはすごく上向きに上昇してたものですからね、人手が足りないということでお前行ってこいよということで、出向に出されました。出されたというかどうしですね、出向に出向きました、はい、
個人的なことで恐縮なんですけど、はい、私もずっとスバルへ最初から乗ってましてね。
あ、いいですね、はい、
いや、いい車だったと思いますよ。
本当にいい車だと思います、はい、
今でも本当は スバルに対して非常に関心がある。
あ、本当ですか。
アメリカへ行くと、特に北の方へ行くとね、
はい、
コロラドとかデンバーの方行くと、すごくスバルが多いんですよね。
まあ、すごい冷えたところっておかしいですけど、寒いところでも強いですからね、エンジンは。はい、
もうですか、
それ
でメカニックっていうことでスピードウェイの、
は
い、
その
レースのメカニックをやってたという。
そうです、はい。
チームがあって、そのチームの、そのメカニックを担当してた、こういうことでしょうか。
まあ、皆さんちょっとご存知かどうかわかりませんけども、そのメカニック専門の会社っていうのがあるんですよ、でその会社からいろんなチームへ出向く。そこの、まあ、年間契約になるんですけども、そこのチームで1年間メカニックとして過ごすっていうのが そういった会社がたくさんあります。そこの一員でしたね、うん、はい。
それで、まあ、あのメカニックになって、はい、でスピードウェイで仕事をやったっていうこと自体は、はい、まあ、これはあの社名っていうようなこともあるんでしょうし、
はい、
まあ、偶然っていうことなんでしょうかね。
そうですね、あの静岡にあのあるチームがございまして、そこの車をまあ、一緒に手伝わさせていただいたのがきっかけだったんですけどね。あのそのレベルの高さ、あの全ての部品が一個ずつ作らないとならないんですよ。あのどこか行けばそうなんですよ。実はあの買ってきてそれを取り付けるっていう作業でなくて、一つ一つを作っていかないとあのレーシングカーってできないんですよ。
削ったりなんか
して、もちろんそうですね、はい、そのレベルの高さにあのやってみたいなっていう気持ちが生まれまして、あの単身でスピードウェイの近くのレース村へ出向きまして、そこに入れてくださいということで直談判しまして、あのそこから修行が始まりましたね。
そこで 住んだわけですか。
そうです、住み込みでずっとやっておりました、はい、
はあ、そうですか、
はい、
さあそんな、レースメカニックからまたね、はい、爽やかツアーという今の会社なんですが、
そうですね、
転身のきっかけ、
そうですね、あの、まあ、メカニックでは食べていけないって言ったらおかしいですけども、たまたま自分ができるのは運転ぐらいのものですから、あの一つ、大型免許取ってみようと思ってあの試験場に行ったわけですよ、うん、ただ取れたものですからね、うん、あのその後、じゃあバスにずっと前から乗ってみたかったんで、じゃあバスの免許取れるんじゃないかなと思って行ったら取れちゃったんですよ、うんうん、それであの、まあ、バス会社の方がたまたまそこにいて、スカウトじゃないんですけどもバス乗ってみないかということで、それがきっかけであの観光バスの運転をするようになったんですね。あの本当に偶然っていうか、まあ、人との出会いですよね、はい、
アメリカあたりにも行かれたことあるんですか。
あの実はそうなんですよ、まあ、それも本当にあの偶然になったんですけども、アメリカからですね、あのアメリカでレースをやるものですから、来てみないかということで行ってきたんですね。でそ の, あの24時間耐久レースっていうのが世界に4つございまして、あの、皆さん有名なのはルマンですよね。その次に有名なのがデイトナっていうのがあるんですけども、そのデイトナ24時間にプライベートチームとして出るっていうことだったものですから、それにメカニックとしてついてきまして、はい、
まあ、向こうでやってきました。夢みたいなもんですね。
でも大変だったですけどね、すごく、はい、
言葉とかそういうのは不自由なかったですか。
あ、なんとなくできちゃいましたね。はい、
もっともメカニックっていうこと自体は、
はいはい、
万国共通でしょうからね。
そうですね、やる作業自体は一緒ですからね、はい、
そうですか。それからまたさらに転身をされて、はい、さっき正美さんが言ったように、それを仕事を辞めて、
はい、
からバスの運転手にスカウトされて、
はい、
でなおかつバス会社をというか旅行会社を買ってしまったという、
はい、そうですね、
なんか随分その気軽にこう転身できるという、
はい、いやとんでもないことだったと思います、はい、
若いからできたっていうことでしょうか、
ね、そうですね、はい、無謀でした、ね、
さあそれではここで、松本さんから今日は思い出の曲をお持ちいただいたということで、はい、どんな曲でしょうか。
あのザ・ビートルズの、Let It Be です。はい、
いいですね、
いいですね、
はい、
では早速聞いてみましょうか、
はい、
今日の爽やか談話室は爽やかツアー代表取締役の松本博さんをゲストにお話を伺っています。
松本さん、
はい、
この Let It Be をですね、
はい、
ビートルズの、あまりにも有名な音楽なんです
けど、そうですね、はい、
どうしてこれが好きっていうか選ばれたんですか。
あのまあビートルズはずっと好きだったんですよ、うん、まあ、洋楽と初めて出会ったのがビートルズだったものですから、その中で何がいいかなとずっと考えてたんですけども、まあ、その Let It Be そのままですよね、なすがなすままにということで、その題名が一番気に入ってこの歌がいいかなと思いました、
うん、車へなんか、はい、自分の車へなんか入れてあるというようなこともあるんでしょうか。
そうですね、はい、あのビートルズはいつも変わっております、うん、はい、
それからあの、はい、まあ、いろんなその経験が豊かなようですけど、
いい
46都道府県、まあ、47あるんですけど、
そうですね、
沖縄を除いた他の県は、
そうなんですよ、
全部回ったということですか。
全部行ったんですよ。 ところが沖縄だけはバスで行けないものですから、まだ行ってないんですね。はい、
あの非常に私個人としての共通点があるんです、
はい、
私もあの役所におりまして、
はい、
辞める時までに47都道府県の中で46行きました。
どこ行ってないんですか。
沖縄行って
あ、じゃあご一緒に
全く
一緒に行
ったツアーを、じゃあご一緒にツアーを
行ったことがあったんです
、はい、それでどうでしょうかね。
辞めてから、
はい、
家内がその、ハワイ行くって言って、はい、どうぞ行ってらっしゃいって言って、はい、その間に1週間私は一人で沖縄へ行きました。
もう行かれたんですね。
行かれちゃったんですね。
行っちゃった
んです。あら、
それであの沖縄の3とか4とかで、
はい、
レンタカーでずっと回りまして
ね。いいですね。
なんせのんびりしてますよね。
いいですね。
スピードを出さない。
いいですね。はい、
うん、なんでスピードを出さないかっていうと、うん、スピードを出す必要があるのかね。あ、要するに、はい、出す必要ないじゃないかってね。
そうですね、
うん、あの考えてみればそうなんです
。そうですよね。あの全くアメリカ行った時同じことをやれまして、あの日本人ってあの駐車場バックで入れるじゃないですか、はいはいはい、ところがあの向こう行くと頭から入れるんですよね。
そうですよね。
でなんでバックから入れないんですかって聞いたら、うん、どうせ出る時バックで出るじゃんって言ったんですねあのまさにそれと同じようなことで、あのそんな早く走る必要ないんですよね。
うん、多分そうですよね。は
い、そうですね。
うん、まあやっぱり車社会っていうのは、うん、本来そういうもので、日本人みたいなせっかちじゃないん
ですよ。そうですね。あのそれが一番いいと思います。うん、あの誰しもが持ってる時間というのは一緒ですからね。うん、はい、
ところであの、はい、その後、まあ、仕事を転身されて、
はい、
旅行会社を、
はい、
うん、買い取っちゃって。
そう、まあ、うーん、買い取っちゃったというか、まあ、買ってしまったというか、はい、
なんか生産っていうか、
はい、
これぞ私の仕事だっていう、はい、意識とか意欲っていうのはあったんですか。
どうなんでしょうかね。あのそういうことはなかったんですが、あのやはりどうせ携わった仕事ですからやってみたいなっていう気持ちはありましたね。
あ、
はい、
でまあ、買収するっていうか、はい、その立ち上げた以降と、
はい、
その、うん、そのなんて言いますか、
はい、
あのバス会社をやろうと思った時の感じとは違いますか、やっぱり。
うん、やはりいずれにしてもどの仕事に対してもそうなんですけど、やはり大変なことは大変だと思います。はい、そのバスじゃなくてもどんな仕事でもやはり大変でしたね。とにかく回るまでが、回るまでっていうか、あの軌道に乗るまでが大変ですね。
うん、
はい、
あ、じゃあ創業にあたって苦労されたことは結構ありました。
ありますね。まずそのやはり認識、皆さんの知名度がやはり低いっていうのと、うん、自分のまだ経験不足、経験ないですからね、浅いですから、そういった意味でどう対処していいのか、まあ、クレームとか、あとそういう問題、トラブル起こったとトラブルシューティングっていうのはやはりどんどんどんどんやはり軽減してってなすものであって、すぐにサーデーはやはりできなかったですね。おそらく最初のお客さんたちには随分迷惑をかけてしまったんじゃないかと思います。はい、まあ、今でもそうなんですけどね、今でも迷惑かけてると思いますけども、そういうことないように、
基本的にそういうところはどうしても出てきますよね。
うん、そうですよね。ただやはりこちら側サイドとしては言えるんですけど、やはりお客さんはそうじゃないですからね。はい、
それからもう一つは大手信仰っていうのがあるんですよね。
はい、ありますね。はい、日本人はそうですね。
行政とかね、
はい、
社会っていうのは、日本の社会はどうも、はい、ある種の巨大信仰って言いますか、ね、
はい、
大会社、あれ大きなものに対する、ね、信頼感っていうのが非常に強いんじゃないかと思いますけど、はい、外国は必ずしもそうでないみたいですよね。
まあ、アメリカ行った時そう思いましたけども、やはりいいものは良い、ダメなものはダメだっていうのははっきりしてますね。一番向こうで最初に言われたのは、イエスかノーかはっきりしてくれっていうことをやりましたね。うん、その時に先ほどおっしゃったように、言葉は大丈夫だったかということで、3日間悩みましたね。英語ができないんでどうしようかなと思ったんですけど、4日目からなんかすごい楽しくなって、1週間後には現地の皆さん、近所の皆さんと夜な夜なボウリングに行ったりとか、結構ドライブに出かけたりとか、分かんないんですけど、とにかく仲良くなりまして、はい、帰る頃にはもう帰りたくないなっていうような、 そこまで行きましてね、
まあ松本さんの人柄っていうかね、
はい、いやどうなんでしょう、
そういうのもあるし、そういう環境へ溶け込むっていうね気持ちもあるんでしょうね、
はい、
で私の知り合いでもうそれ別な、はい、あの清水で観光会社を立ち上げた子がいるんですけど、
はいはい、
なんで転身したんだって言ったらね、物の弾みだななんて言って笑ってましたけどね
まさにそれはうなずけますよ
そうなんですね
そうなんですね、買うかって言って買うって言っちゃったんでその同じレベルですね、はい、
要するに生産があるとか、うん、これぞ我が仕事だっていうふうな意識はないって言ってましたね、
そうですね、
本当物の弾みでそうなっちゃったんだ、ね、
本当はまずいんでしょうけどあのそうですね、
でもビジネスっていうのはどっかそういう要素っていうの、はい、エレメントってあるんじゃないですか、
だと思いますね、あの、うん、何もあの考えてからでは進まないと思いますし、石橋を叩いてばっかりじゃ渡ることができませんから、
うん、そうですね、
どこかで渡らないとダメだと思いますね、
うん、
はい、
まあやっぱり違った仕事をね、
はい、
そういうのを選んでみたい、あるいはチャレンジしてみたいっていうような気持ちもどっかにあるんでしょうね、はい、きっとね、
おそらくそうですね、
男の一生として、
そうです
。 FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は爽やかツアー代表取締役の松本博さんにお話を伺っています。
松本さんのお話を伺っているとね、
はい、
まあ、ある意味で言うと、ええ、物の弾みみたいな形の転身っていうのはあるようですけど
そうですね、
必ずしもそうでなくて、うん、はい、やっぱりそこにはあの無形の意思って言いますかね、
はい、
あの新しい仕事をやってみたい、あるいは他の人があんまりチャレンジしないようなことをやってみたいっていうようなことがあるんじゃないのかなっていうような印象を受けましたけどね、
あのそれはもちろんありますね、うん、はい、まあ、自分が知らないことを知りたいっていうのももちろんありますし、あの私がすごい好きな言葉の中で、あの福沢諭吉の神君っていうのがあるんですね、その中であのやはり一番大事なことっていうのは、あの一緒の仕事を持てるかどうかだと思うんですね。で、果たしてこれがそうなのかどうかっていうのは分かりませんけども、あの今与えられたこの仕事をどうこなすか、どうこれから展開していくか、もちろん今社員さんもおりますので、あの社員さんたちにあの一生困らないようにしてあげたいっていうのももちろんありますし、何よりもお客さんが来てくれてますからね、そのお客さんたちに満足していただけるかどうかは分かりませんけども、少なくともあのちょっとでもやっぱ来てよかったなと思うような仕事をしたいですね、
うん、まあ、まさにその、はい、ビートルズの Let it be だね、
そうですね、
そういう感じがどっか共通点としてあるなっていうような 感じはしますけどね、はい、松本さん、あの、
はい、
まあ、いろんな仕事をやりになって、はい、現在も社会的に大きな意味を持っている会社をやっていると
そうですかね、
はい、私は理解してるんです、
ありがとうございます。
なんか自分の生活信条っていうか、はい、座右の銘っていうか、そういうのがあったら一言だけ、なかなか難しいかもしれませんけど、
座右の銘はね、うん、難しいんですよね、あの、うん、あの私がモットーとしてるのは、あの福沢諭吉さんの先生のですね、あの神君、心の訓示って書くんですけども、神君っていうものがございまして、それをあの自分の中には言い聞かせてます。あの会社にもその言葉が書いてあります。はい。あのもしよかったらそれを読んでいただければわかりますけども、あの世の中で一番尊いものは一緒の仕事を持つことだっていうことが書いてあったりとかですね。あのすごくいい言葉が書いてありますので、どうぞあのもしよろしかったらあのちょっと調べてもらえばわかりますけどもね、
また、はい、会社の方にお邪魔させて、
ありがとうございます、はい、見てください、はい、
あのそれからあの、
はい、
さっきちょっと私も申し上げた、人があんまりやりたくないようなことをチャレンジしてみるかっていう感じもあるでしょうし、はい、なんかあの趣味としてね、
はい、
好きなことっていうか、こんなことをやってるっていうことがありますか、
趣味はですね、あの変わったものを集めるのが好きなんですよ。
あ、
はい、あの人が、まあ、見向きもしないものが好きとか、あとあの、まあ、骨董なんかもそうなんですけどね、あの少しあのジャンルが違うようなあの変わったものが大好きですね、あの、うん、まあ、器にしてもそうなんですけども、あのやはり江戸時代の器とかはやはり大好きですし、それはもうほとんど手に入ることはできないんですけども、 それ以外のものも皆さんが、そんなんでそんなのお金出して買うのっていうのとかはいっぱい集めちゃってますね。
人柄見るとガラクタみたいな。
そうですね。言えなくて会社に置いとくんですけども、はい、会社でももうとにかく片付けてくれてみんなから怒られてるんですけどね。
でも、はい、これもやっぱり人間の生き方って言いますかね。
そうですね。
松本さんのね、はい、その気持ちの持ち方っていうか、そういうところがこだわりがあるんじゃないですかね。
多分ものすごい我が強いんだと思いますね、自分の中で。ただ人の話を聞かないわけではなくて、やはり自分の理想というか理念がありますので、私の考えというのは仕事に関してはとにかく皆さんがどういう気持ちで旅行に参加していただくかということが一番大事だと思うんですね。
まあ、それが一種の夢っていう、
ね、そうですね。で、皆さんもちろんものすごいお金があって旅行に参加してくださっている方もいらっしゃいますし、毎月毎月少しずつお金を貯めて旅行にして来てくださっている方もいらっしゃるんですね。で、私は常に旅行に出かけてるわけですよ。仕事として出かけてますけども、皆さんはもしかしたら半年に1回、1年に1回、もしかしたら2年に1回、3年に1回かもしれませんので、その時のお客さんたちに満足してもらうというよりも、その人たちの思い出はその人たちが作ることであって、私たちはそれを邪魔しないっていうのがそういう考えですね。手伝いができればなっていうところですね。
それともう一つ、やっぱり社員ね、はい、さっきお話がありました、はい、社員が幸せに生活できるように、
そうですね、
そういうことも意識していると。
もちろん
当たり前ですけどね。
そうですね。もう自分たちはとにかくお金がなくても食べれなくても、やはり社員さんたちはちゃんと給料もらって生活していってもらいたいですね。
松本さん、はい、最後に静岡市に対する注文って言いますかね、はい、なんかありましたら一言いただけますか。
そうですね。まずは旅行の方から行きますと、せっかくの観光都市、観光地である静岡をもっともっと県外に、国外にアピールしてほしい。もちろんアピールしてるんでしょうけど、もっともっとしてほしいっていうのと、あと、観光バスを止めるスペースがあまりにも少ないじゃないかというふうに考えてます。田辺市長にもお願いしたいんですけど、まず駅周辺に観光バスを止めるスペースを作ってほしい。
ないですよね。
ないです。はい。県外のバス会社さんから電話あった時に、静岡の人はどこに車を止めるんだっていうことを言われたことがあったんですね。ですから、もう少しせっかく新幹線が止まる駅ですから、そこに県外のバスとか、まあもちろん県内のバスもそうですけども、止めるスペースを作ってほしいですね。
50台でも100台でもいいからね。
そうですね。
そういうものを作ってほしいですね。
欲しいですね。
そうすればやっぱり来る人たちもね、
はい、
旅行会社の人たちも、はい、選択肢の幅が広がります
ね。そうですね、はい、
なるほどね。そしたら静岡市っていうのは街路樹が少ないとか、いろいろ私なんかもいつも思うんですけどね。
街路樹はワースト3年入ってますからね、静岡市は。はい、政令指定都市の中ではビリじゃないでしょうかね。
多分ね、
はい、
私もいつもそう思うんですけどね。そ、はい、うですか。まあこれからもですね、はい、いい会社にぜひ将来
は。ありがとうございます。はい、
いい会社に座っていっていただきたい。
そうですね、
ぜひお願いをしたいと思います、ね、
はい。私もそうですけども、お客さんが我々を育ててくれるっていうのもあると思います。やはりお客さんの協力なしでは我々の会社っていうのは成長がないと思いますので、逆に皆さんに喜んでいただけるような会社にしていきたいと思います。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、今朝の爽やか談話室は爽やかツアー代表取締役の松本博さんをお迎えしてお話を伺いました。松本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
爽やか談話室では番組に対するご意見感想をお待ちしています。ファックス番号054-221-4649、またはメール info@fmhi.co.jp までどうぞ。 FM ハイ爽やか談話室、 それでは皆さん、はい、素敵な休日をお過ごしください。